カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2017年7月17日月曜日海の日、午後5時43分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございますけれどもですね、ということで、もう結構前の話ですけど、まあ夏のボーナス出ましたね、出ましたねっつって、もう1ヶ月以上前の話だろお前っていうね感じですけれども、もう1ヶ月以上前の話だねはい、まあね、皆さんとこで出てるかどうかはもう分かんないですけども、出てんじゃないですか、分かんないですけど、夏のボーナス出ましたね。まあ弊社も、まあ幸いにも弊社、まあ今年も出ていまして、例にも及ばず。まあね、具体的な額とかは言わないですけど、別に言うつもりはさらさらないですけれども。ただね、今回は若さん入社以来、史上最高額だったんですよ。はい。史上最高額の還元だったので、まあ、結構ね、明細見た瞬間、結構ドキッとしましたね。みたいな。こんなもらえんのみたいな。こんなもらって大丈夫ですか弊社みたいな。一応若さん末端ですよみたいな。一応その、階級みたいなのが、ね、ありまして。その中で、その階級で言うと、僕って、結構一番下の方なんです。結構下から数える方が早い。まあ、本当に一番下ってわけじゃないけども、まあ、下ですよ。まあ、下ですよ。本当、下から2番目とか、それぐらいで、等級ですからね、僕もね。その一番下の方の等級のやつが、あ、そんなもらっていいんだみたいな。前、そしたらお前、これ、すごいんじゃないのみたいな。ねえ、これ、結構上の人なんかもうかなりの額もらってんじゃないみたいな。ちょっとびっくりしましたけども、ねえ、結構とんでもない額だったんで、ちょっとびっくりしましたって感じですけどもね。はい。いやー、まあほんとね、このために頑張った半年だったな、みたいなところもないわけじゃないですけれども、ね。いやー、まあただほんとはね、ありがたいことに、ね、かなり助かりましたって感じですね。本当にありがとうございますって感じですね。まあ、なんか一応その社内平均のレートみたいなのがあって、まあ、大体ね、こういう賞与って、一月の月給何ヶ月分とかっていう言い方しますけれどもね。まあ、そのレートで言うと、まあ、一応僕はその社、まあ、その個人によってね、その差があって、その等級の中でもその評価みたいなのがね、あって、学校みたいですね、なんかね、嫌ですね。あれですよ、成績によって、ね、左右されるみたいなところがあったりとかして、いてですね、まあ、僕の場合は結構去年の評価ってまあ波だったんですよ、波、別に良くもなく悪くもなくみたいなね、飛び抜けていいわけじゃないけど飛び抜けで悪いわけでもないっていうね、もう一番ノーマルな評価を受けまして、まあまあまあね、ノーマルな人ですからああ、ということで。ね、なので、そのレートも、まあ、ね、その、去年の成績に応じてみたいなところもあったんで、まあ、レートも、ね、ボーナスのレートも、まあ、ノーマルだったんで、まあ、た だノーマルだったとはいえ、まあでもノーマルか、うん、ほぼほぼノーマルな額でしたね、そういう意味だと。はい、まあだからまあ大体平均これぐらいのレートでもらってんのねみんなって感じの、だからまあ僕よりも多分レート低い方って多分いらっしゃると思いますよ。なんかね、偉くなればなるほどそのレート下がるみたいな話をね聞いたことありますけれどもどうなんだろうな。はい、まあもらえるうちにもらえるものはもらっておきましょうということで、はい、いただきましたありがとうございましたみたいな話でね、まあそんな1ヶ月くらい前の話ですけれども、まあ気がつけばボーナスが出たということは、気がつけば2017年もとっくにもう半分過ぎてるんやでっていう話でね、この番組が配信される頃にはそうかまだ7月、あでもそうか、この番組が配信されるのってもう7月の29とかでしょ、予定通り行けばもう7月終わりだもんね。だからあれですかね、この番組聞いている頃にはもう学生さんだとね、もう夏休み入ってますっていう人が大半でしょうしね。うん、そっか、もう上半期終わってんだもんねみたいなところで、まあちょっと詳細はまたね、いろんなチームとかに書ければいいかなと思うんですけれども、まあ上半期振り返りを、まあ、やろうと思ったんだけど、多分年度末に一回なんかね、今年1年振り返ってみたいなことを多分やったでしょ？やったでよね。やったやった。やってるし、なんかね、上半期振り返りますかっつってもね、多分ね、まあ僕のことですから、多分仕事の話で終わるような気がするので、さすがにね、そうね、仕事の話が続いてもね、あんまり面白くないと思うので、面白くないと思うので、まあ、ちょっと、今日は思考を変えて、思考を変えてっつっても、もう大体やることは、まあ大体パターン限られているんで、あれなんですけれども、上半期、若さんが買ったものを振り返る回に今日はしようかなと。ます。買ったものね。2017年上半期に買ったものということで、ちょっと話していこうかなと思いますけども、意外とね、話してるようで話してないやつとかありますからね。はい。上半期買ったもの。その1、雪ミクグッ。買ったね。2月くらいに買ったね。これ色日新聞で実は総額を発表してるっていうね。一回ね、そのグッズだけを特集したブログの記事まとめてて、これいつですか ?2 月の20日のなんか雪見クエスト2017グッズ編っていうね、記事の中に。ね、今年買ったものをずらずらずらって書いてあるんですけれども。実はこの記事の、の一番最後にね、実は総額書いてあるっていうね。まあ、気づいた人は気づいた。気づいてない人は気づいてないと思うんだけどね。まあ、これ総額がいくらでしたっけ？なんか、5万超えてたよね。なんか7万ぐらい買ってたらしいっていうね。ね、後にも先にも、これが上半期一番最高額ですからね。まあ、単体でっていう意味だと、まあ、ね、もうちょっと高いやつありましたけれども、ね、雪ミクグッズというくぐりで見ればですよ、ね、7万5千円っていうね、大金を出したのは、まあ、2017年上半期、後にも先にもこれが最後だったっていうね。いやちょっと調子に乗りましたっていうのはね、当時のポッドキャストと日本新聞でも振り返りましたけれども、ね、まあ、いっかって感じですね。なんかもうね、来年どうなることやらって感じですけれども、ね。まあ、ちょっと今年調子に乗りましたねっていう、まあ、そんな回もありました。もうこれに関してはね、もう散々の喋ったんで、もういいかなと思ってます。はい。次これですね。任 天堂スイッチ買いましたっていう話ね。まあ、これもこの番組で話したと思うんですけれども、任天堂スイッチ買いました。3万ちょいだね。まあ、あのソフト合わせるとゼルダとマリオカードで、まあ、4万ぐらいですか、本体合わせて。買いましたね。で、まあ、実はあれからスイッチでね、遊んでんのっていうね、まさに忙しいんでしょ仕事とかって思ってる方もいると思うんですけども、実はね、意外と遊んでるっていうね。多分ね、1日1回はね、スイッチ触ってますよ、僕。っていうぐらい、実は、ハマっててっていうか、遊んでて。で、実は当初ね、この番組でも話したと思うんですけども、マリオカートするためにあの、ニンテンドースイッチ買ったんですけれども、そのマリオカート来るまでのバツなり的に買ったゼルダの方に逆にハマってるっていうね。で、全然マリオカートやってないっていうね。マリオカートやるためにスイッチ買ったのに、なんか今もうゼルダやるためだけにもうスイッチで遊んでるみたいな感じになってまして。ねえ。もう今やあのゼルダですよ。もう僕ずーっとゼルダやってます。ゼルダやってる人はわかるかもしれませんけども。まあ、今ね、実は若さん、まだ全クリしてなくて、まだね、ガノン討伐に全然たどり着いてないっていうね。プレイ時間何時間ですかね？それでも、60時間くらい、かな？ 60、70、80時間くらい。80時間くらい、かな？遊んでますけれども、トータルでね。やっとね、今、神獣を2つ、奪還しまして。でね、もう1個神獣ね、もう奪還しつつある。最後ラスボスだけ倒せば、もうあと神獣ゲットだぜって感じのところまでは来たんですよ。はい。あと残す神獣は、1体と、あとガノンだね。はい。残すのみっていう感じですけれども。まだ道長いね。そうだね。2017年10月くらいまでには、とりあえず、一通り終わらせたいと思ってますけれども。で、実はゼルダ、追加ダウンロードコンテンツ、6月に発売になりまして、追加ダウンロードコンテンツとかね、2500円で、そのね、もともとゼルダの伝説に、まあ、2500円課金すると、なんとね、グッズが、もらえたりとか、あと、まあ、ね、新たな、ね、試練が出てきたりとかっていうのは、まあ、夏、まあ、この6月と、あと、12月だっけ？ちょっと何月か忘れたけど、12月だよね、確か。くらいにまた、第2弾があって、合わせて2500円っていうね。まあね、結構ネットとか見てると、ゼルダね、もう今作、非常に出来がいいみたいな話で。ね。かなり評判は良くてですね。いいらしいですね。僕はゼルダ今回これが初プレイなので、ね、過去作品はちょっとあれですけど、わかんないですけどもね。まあ、くらいですよ。初めて若さんゼルダやってますけども、もうこれぐらい結構ハマってるということで。まあ、ぜひね、任天堂スイッチ持ってる方なら、ぜひね、買ってやってみてもいいんじゃないでしょうか、という感じですけれども。でもあれでしょ？この番組の配信1週間ぐらい前に、ついに待望の、スプラトゥーン2ですか。発売になってるみたいで。僕ね、スプラトゥーンはね、ぶっちゃけそんなに興味を示してないんですけれども、まあね、今のところ買う予定はなくてですね、まあ実は前夜祭とか、体験会とかね、が、まあ、結構、あってですね、事前に無料でスイッチ持ってる人なら誰でもできるみたいな、もうやりましたけれども、そこまでなんかドハマりしそうな感じ、じゃないなぁと思って。なので、まあ、今のところ買う予定は、まあまあないですけれども、ね、もしかしたら買ってるかもしれないですね。 っていう、まあスイッチ買いましたっていうのがありましたね。実はね、まだ買ってるものがあって、多分この番組っていうか、もう多分言うのは初めてかなと思うんですけれども、あの活動量計っていうのを買いました。あの、わかるかな、なんだろう、アップルウォッチじゃないけれども、その心拍数とか、歩数、万歩計じゃないですけども、歩数計がついてたりとか、あと、まあ、結構睡眠とかの計測してくれるっていう、まあ、腕時計型のやつって言ったら、まあ、なんとなく、ああ、そういうやつあるよね、みたいな感じで、多分皆さんわかるかなと思うんですけども。なんか、フィットビットっていうところから出してる、活動量計で、割と最近、4月かな、今年4月に出たやつで、お値段2万円ちょっと。みたいなやつを買ったんですけども、実際これ買ったのは6月に話した駅伝のマラソン大会があった直前ぐらいで、割と直前ぐらいで、なんかこうね、走ってる時にこうペース配分するのになんか使えればいいなと思って買ったんですけれども、これが意外と良くてね、まあ、その、普段から実はつけてて、もう最近腕時計の代わりにもうずっとこれをつけてる感じになってるんですけれども、まあなんかなんだろうね、もうこれあったらもうアップルウォッチ別にいらねえなっていうか、アップルウォッチほど高価なものはいらないけれども、なんかこう、なんだろうね、ちょっとしたこう、これいろいろ実は機能ついてて、スマートフォンとリンクさせるんですけども、なんかショートメールが来たら通知が来たりとか、電話が、なってるとね、腕でバイブレーションでお知らせしてくれたりとか、あと好きな時間にね、アラームの時間とかも設定できるので、まあ音は鳴らないけども、そのバイブレーションで起こしてくれるっていうので、結構割とね、便利で、結構僕ね、お昼時間寝ること多いんですけれども、ね、お昼休憩の時に、ね、始業時間1分ぐらい前にアラームをセットしてるので、ブーってね、こう、腕でなってたとか、あと結構ね、割と最近あるのは仕事中、自分の携帯に電話が来ることって割と結構あるんですけれども、お仕事の電話で結構それ取り逃しちゃうみたいな音があって、後からかけ直すみたいなのが結構やっちゃってて、で、まあ買ったっていうのがあって、これでね、結構電話を逃すこともなくなってきてて、結構割と意外とこう、なんだろうな、副産物的にこうちょっといい感じに、いいものだなと思って、ちょっといい買い物したなっていう感じで、結構いいですよこれ。ということで、じゃあそういう、まあスマートウォッチって言ったらいいのかな、もうね、買いましたっていうのが実は買ってたんです。まあ、詳しいことはまた多分いろんな新聞に書くと思いますけれども、はい。あともう一個買ったっていうか、実はまあそうか、定期購入みたいな感じだったんですけど、ついに若さん、ドルチェグストデビューしましたみたいな話、なんだ、コーヒーマシンって言ったらいいのかな、で、ネスカフェのドルチェグストっていう、なんか、カプセルになんかコーヒーのなんか、ね、粉なのかな入ってて、コーヒーのあれが入ってて、まあ、カチッてセットして、あとはもう機械にセットすれば、コーヒー抱いてくれるっていうやつね。コーヒーとかじゃなくて、ちゃんとカフェラテとかも作ってくれるっていう便利グッズなんですけども。まあね、実家にね、これの劣化版じゃなくて、ネスカフェの、バリスタくんをね、去年母の日に買ったんですけども、その、まあ、上位互換みたいなやつをね、まあ、ついに若さん買ったっていうね。まあ、そんなのもあって、ましたね。まあ、2017年上半期買ったもの、まあ、こんなもんでしょうかね。はい。ということで、今日は2017年上半期に買ったもの振り返ってみました。ここまでの相手、空手ズポッチャスパーソナリティー若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。